ただいまから新約聖書ヘブル人への手紙11章1節から信仰によってと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
信仰によって今日のこのメッセージの題をつけました。信仰とは何なんでしょうか。信じる気持ちなんでしょうか。信じる気持ちが強ければ信仰が強いということになるんでしょうか。信じるものは何でもいいんでしょうか。クリスチャンになってどのぐらい経ったか後か分かりませんけれども、私はこの信仰という事柄で随分と混乱してしまった時がありました。一体何を信じることが信仰なのか、どう信じれば信仰と言えるのか。私は信仰を持っている、神を信じているとは言うものの、一体神様をどう信じているのか自分でよくわからない。または自分がこういうふうに信じていると言っていても、実はそれは自分の気持ちが信じたいというような、そういう気持ちになっているだけで、この気持ちが冷めてしまえば信仰というのはなくなってしまうのか。そんなことをですね、あれこれあれこれ考えていた時期がありました。そういう中で私がもがくようにして、その信仰の事柄を尋ね求めている中で出会いました言葉が、この11章の6節の言葉です。もう一度読みたいと思います。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。信仰ということは二つの言葉を信じたらよろしいということでしょう。一つは神様がそこにいる、ここにいる、その事柄を信じる。もう一つはその神様はただそこにおられるというのではなくて、私が求めるならばそれに応えてくださる方である。祈るならばそれに答えを与え、願うならばそれに応答してくださる。私が呼べば聞いて応えてくださる。そのお方がここにおられる。そのことを信じたらよいのだ。私はこの聖書の言葉で自分の信仰というものがかなり整頓された、そのような思い出があります。信仰とは何か、今日はこのことをご一緒に考えていきたいと思います。読んでいただきました11章の1節から6節、今日は16節までを視野に入れて味わいたいと思っておりますが、ここには調べていきますと5人の人たちが登場する。どの人も旧約聖書の中で信仰に生きた人たちです。ある人はこういうところを見て信仰者列伝なんてですね、この箇所を言ったりしますけれども、今日私がご一緒に見ていきたいこの信仰によってという言葉、これを11章のですね、隅から隅まで読んでいきますと一体何度出てくるんでしょうか。今日のところだけでも3節、4節、そして5節、6節、7節、8節、9節、そして11節。繰り返し繰り返し出てくるんですね。信仰によってなのだ。聖書の中で繰り返し出てくるということは、読者である私たちに注意を促すために繰り返しているわけです。ここは大事なことですよ。抑えてくださいよ。それを繰り返しているわけですね。信仰によって、今日このことをご一緒に見ていきたいと思います。まず一節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。目に見えないんです。望んでいるんですが目に見えない、答えが出ないからです。結果が出ていないからです。目に見えない。でも その目に見えないことでありながら、必ずそうなるのだ。そのように保証し、確信させる。絶対に大丈夫だ。そのようになる。そういうふうに私たちを強くしてくれるのが信仰だというんです。そこからこの信仰というものを、見えないものを見る。そういうふうに言うことができるでしょう。見えないものを見るんです。これはですね、間違っている人はいないと思いますけれども、見えないですね、何かものを見てしまうと、なんか死んだおばあさんが見えたとかですね、そういう話ではないですよね。見えないものを見る。今からですね、見えるもの、見えないもの、二つのことをご一緒に考えたいと思うんですが、見えるものってのは何でしょうか。見えるもの。三つの事柄を押さえておきたいと思うんですが、一つは私たちが実際に見ているものです。その中でも例えば、私はテレビっていう事柄を今日考えたいと思うんですね。皆さんどのぐらいテレビ見ますか。1時間ということではなくて1週間で、どのぐらいテレビ見てるでしょうかね。私はあんまり見てないと思ってました。まあ家にいることがあんまりないからテレビなんか見てないだろうと、そう思ってですね、思い返してみたら7、7時のニュース見る。あと、まあ見れるときは見る。あとは夜中帰ってからぼーっとお茶でも飲みながらスポーツニュースを見るとかですね、野球の結果を見るとかですね、あまりろくなテレビ見てませんね。あと名前も知らない深夜番組ですよ。いつどこで誰か出てるのか、そのことも知らないような番組を見てる。ぼんやり見てる。疲れて帰ってくるとですね、テレビ見るとこのリラックスするんですよね。それでついついテレビを見てしまう。けれども1週間で考えてみるとですね、ああ案外を自分も見てるんだなということが分かりました。私は決まったテレビはありません。これは絶対見るという番組は一つもありません。けれども時間にしてみるとですね、結構あるなってことを思います。テレビに限らずに、今この私のような30代、または20代、10代、また10代に満たない子どももそうですけれども、この画面を見るということが大変多いと思いますね。テレビもしかり、パソコンしかり、もちろんその中に DVD、ビデオしかり、またゲームしかりですね。小さな画面から大きな画面までですね、画面ばっかり見てるっていう、そういう印象があります。皆さんはどのぐらいこのテレビ、またそういう画面を見て生活していらっしゃるでしょうか。またもう一つ押さえておきたいことは、目に見えるものということで、自分の生活にですね、必要なもの、また欲しいもの、そういうものがありますよね。物欲っていう言葉がありますけれども、あまりよろしくない言葉では、よろしくない言葉だと思いますが、私の中にもそういうものがあるなと思いますね。欲しいものがあるとですね、インターネットとか使ってですね、あれこれ調べてですね、比較したりですね、こっちはこういう性能があってですね、こっちはこの値段で売ってるとかですね、そういうことを比較して楽しんでる。まあ、今30代から20代の人はそういうのをかなり好きな人多いと思いますね。私もその一人ですけれども、先日西村先生にですね言われて、サッカーゴールを買ってほしいんだけどって言われたらですね、もう実は調べてたんですね、随分前から。もうこれがいいだろうということでですね、でサッカーゴールを買いました。今プレハブに入ってますけどね、ちっちゃな組み立て式のやつです。何かを調べているとき、何かを追い求めているときっていうのはですね、目がそれを追うんです。聖書の箴言という箇所によれば、目が追っているものはですね、実は心が追っているものなんですね。目だけじゃないんです。心がそれについていってる。あれが欲しいな、これがいいな、あれがこうなったらいいのになっていうのを目で追ってるということは、実は心がそこに追ってるんですね。それも人を好きになることを考えたら分かりますよね。ついつい見てしまう。心がそれを追ってるから見てしまうわけですね。私たちはそういう目に見えるものを追い求めている。 そういうところで随分と心を使っているんだなということがわかるわけです。もう一つ押さえたいことは、目に見えるということで、私たちは物事の結果を気にしてしまっているんじゃないかということです。予想と結果ということで考えるならば、予想はですね、目に見えません。どうしてでしょうか。それが未来のことだからです。まだ現実に起こってない。予想は目に見えません。けれども、結果は目に見えるんです。目に見える結果ですね。それを私たちは重んじる。それは当たり前ですね。誰だってプロ野球のですね、誰がどこのチームが優勝するかというですね、予想よりも結果の方が大事なわけです。実際にどこが優勝したのか、そのことの方が大事なわけですよね。でもそういうことだったら、まだしも私たちが自分のやってしまった過去のことから、自分がこういうことで成功したんだ、またある時には自分がこういうことをやってしまったんだという失敗、そういう成功や失敗に私たちは振り回されてしまう。そういうものにこだわりすぎてしまうという面があるのではないか。例えば私たちが人間関係の中で、あの人は前にこういうことをした。そういう過去の事柄をですね、そういう過去の事柄を全く忘れて、全く綺麗な思いで、全く綺麗な真っ白な目でその人のことを見るというのは、なかなかこれ難しいことですね。過去のことにこだわってしまう、結果にこだわってしまう。私は別にテレビが悪いって言ってるんじゃないんです。ゲームはまあもちろんやりすぎは良くないですけれども、だからそれがいけないと言ってることではない。欲しいものがある、必要なものを買える、それは神様の祝福の一つでしょう。過去にこだわるということも、過去から学ぶという点で言えば大事なことです。けれども、私がどうしてこういうことに注意を促すかと言いますと、こういう目に見えるものは、往々にして過去に属するものだからです。過去に属している。テレビを見ていて、自分の将来が見えてくるでしょうか。過去にこだわっていて、自分の明るい未来が開けていくでしょうか。欲しいものを追い求め、心をそこに使うことを通して、私は新しく変われるでしょうか。すべては過去に属している。しかし、神様がここで、この聖書の箇所で、見なさいと言っている見えないものは、過去ではなく未来に属しているんです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。目に見えないんです。でもそれを見ようとする、その見ようとするそのものは未来の事柄ですよ。神様が教えておられる未来の事柄なんです。例えば今日のところでノアという人を、ノアという人のことが7節に書いてある。ご存知のようにノアは箱舟を作った人ですね。箱舟を作ってどこか旅に出ようとしたわけではありません。箱舟を彼は山の上に作りました。当時雨がひどくって洪水がよく起こっていて、そこで箱舟を作って脱出する、そんなことを誰もが考えられる、そういう状況ではありませんでした。雨はほとんど降らないんです。少しぐらい雨が降ったからといってですね、山の頂まで水が来ることは、誰もがそんなこと考えられない。それなのにノアのじいさんは、山の上に巨大な箱舟をすごい時間をかけて作っている。おそらく町の人々は馬鹿にしたでしょう。ノアのじいさんは気が狂ったんだと。あのじいさんはあんな高い山の上にあんな巨大な船を作っている。この雨も降らない時に。目に見えるところで言えばそういうことなんです。誰もが馬鹿にしたくなるんです。 けれどもノアが見ていたものは見えないものだった。それは神様がおられて、神様がこの私に大洪水が起きるから箱舟を作れと言われた。ノアはその神様のお言葉を本当にこの目の前の良い天気のこの美しい緑で囲まれたこの大地が真っ黒の雲に覆われ、雨がざんざん降って、そして水がどんどんどんどん来て、もう全部が水に飲まれてしまうような、そういう光景を彼は見たんでしょう。神様の言葉からそういうビジュアルなものを見たんです。そして彼はそれを信じて箱舟を作った。見えないものを見たんです彼は。そして実際に洪水が起きて彼らは助かった。アブラハムの場合はどうだったでしょうか。彼も見えないものを見ていました。神様に、あなたが住んだ生まれ育ったこの土地を、故郷を出て行きなさいと言われた。どこに行くんでしょうか。目的地を教えてください。でも神様が言われるのは、私が示す地だ。私が示す地っていうのはですね、今私たちが出かけるときにですね、車でカーナビに住所を入れて、そしてボタンを押すとですね、案内を始めます。ここを右に曲がってください、次は左です、注意してください、ここを降りてください、そういうふうに言って連れて行ってくれるようなものではないんです。目的地がわからない、どこに行くのか知らないんです。それなのに彼は自分の生まれ故郷を捨てて、自分が育った近所のおじさんやおばさん、自分を可愛がってくれたおじいちゃん、おばあちゃん、そして自分の周りにいたですね、たくさんの友人や知人たちをみんなそこに捨てて、彼は出て行きました。アブラハムはそうやって旅を続けて、神様が言われるその土地にやってきました。やってきたけれども、そこで彼はたくさんの土地を得たわけではない。彼がその約束の地と言われるところで何一つとして土地を持つことはなかった。彼の最愛の妻が死にました。葬らなければならない。けれどもその墓すら彼は持ってなかったんです。彼は土地をお金を出して買って、その場所に妻を納めました。彼が生涯で得た土地はそれだけです。けれども彼は何を見ていたのか。彼は神様の約束を見てたんです。目に見えるところで判断するならば、アブラハムの一生はどういう一生だったでしょうか。目に見えない神様の言葉に惑わされ、その見えないものに、見えない神様の言葉というものに全生涯を使い果たしてしまって、かわいそうなアブラハムさん、宗教に全部お金をつぎ込んでしまった、まあ、そういうふうに見えるかもしれない。けれども彼は見えないものを見てたんです。見えないもの、それは神様が私に子孫をお与えになる、そして私の子孫にこの約束のこの場所を与えてくださる、そしてこの子孫を通して世界中の人々に神様の祝福が分け与えられる、そういう姿を彼は見ていた。もう私たちの想像力すら及ばないほどの大きなスケールの、そういうものですね。私たちにとって、この私たちの教会にとって見えないものっていうのは何でしょうか。まず一つ与えられているビジョンは千人教会というビジョンですよね。私がこの教会に来た時にはもう多くの人々がそれを信じて実行して、そしてその実りが至るところに見えている。この今日私たちの教会は千人になる、千人の人々が集う礼拝を持つようになる、それをですね、今から目に見えるようにして信じるということ、これが見えないものを信じるということですよ。または来年の7月にクリストファーさん 国際大会に岡山が開かれる、そこに5000人の人々が集まる、そういう集会をしようとしている。後で報告の時間に私も PR をさせていただきますけれども、聖火台だけで200人、信じた人たちの決心を共に祈るカウンセラーは500人です。この間のビクトリーの集会ですら500人だった。それなのに奉仕者、しかもカウンセラーの奉仕者だけで500人必要としている。5000人の人々があの岡山ドームに集まるんです。その姿をまるで目に見えるようにして信じるということ。ビジョンという言葉はビジュアルという言葉と似ているように、まるでそこに本当にあるかのように、現実に起こっているかのように信じることです。それをビジョンというんです。神様がここで、信仰は目に見えないものを確信させるものだ、目に見えないものを信じるということは、目に見えないものを見るということは、神様のそのビジョンを見るということです。神様の事柄、神様の御業が本当にそこで起こっているかのようにして見て信じる。実際にはないけれども、そのことを見て信じる。私たちが聖書を読むときに、そのように聖書を読まなければならないんです。この聖書にはたくさんの神様のビジョンが詰まっている。神様の約束は目に見えるような仕方で私たちにいろんな事柄を教えてくれます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。例えばその言葉を信じるならば、本当に私がこうやって礼拝に来ている。その私の隣に私の家族のあの人がいる、この人がいる、向こうであの人が礼拝をしている、一緒に声を揃えて賛美をする、そういう姿を目に見えるようにして信じるということが、聖書の約束を信じるということであり、信仰を持ってこの事柄を捕まえるということでしょう。確かに見えないものを信じるには恐れが伴います。本当に多目的500人ホールが立つんだろうか、その時の負担はどんなことだろうか、心配事なんて探せばいくらでも出てきます。本当に5000人の集会をやるんだろうか、集まらなかったらどうなるんだろうか、そういう心配事だって誰だって持つでしょう。しかしそういうところを信じて、できるかできないかというところでなくて、やってみようというところに踏み出すときに、神様はそこに目に見える現実として私たちに祝福を与えてくださる。私たちは何が過去に属することなのか、何が未来に属することなのか、私たちがですね、普段見ているものを、その中でどれぐらい私たちは見えないものを見ているでしょうか。どれぐらいビジョンを見ているでしょうか。不思議なことに、ビジョンを乱すと目に見えるものが変わってくるんです。神様は必ずこうなる、こうしてくださる、そのビジョンを捕まえると、実際にテレビを見るにも、そのテレビを通してビジョンを見るようになる。何かを求める、何かのための買い物をするという、その一つのことを通してでもビジョンを見るようになる。私たちは何が過去に属するものなのか、何が未来に属するものなのかをよく見極めて、そして自分の人生の時間も、自分の人生の力も、自分自身の事柄も、その見えないものに、過去ではなく未来の事柄に使っていくように、使っていけるように祈ろうではありませんか。次にビジョンに生きるということで、16節をご一緒に見ていきたいと思います。 16節。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。13節からの流れを追っていきますと、ここに出てくる5人の人たちは皆信仰の人々として死に、さらに優れた故郷、すなわち天の故郷に、天の故郷を憧れていたとあります。天の故郷を憧れる、私はですね、ある一人の人の思い出すんですが、私の知っているクリスチャンの人で、地元の方にいる人なんですけれども、よくですね、早く天国に行きたいって言うんですね。早く天国に行きたい。元気な方です。まだまだ働き盛りの方でしたけれども、早く天国に行きたい。それはですね、会社でとっても絞られて、もうしんどいと、もうどうせ自分はもう信じていて死んだら天国なんだから、早く天国に行きたいな、まあ、そういうことをですね言うわけですね。でも天の故郷に憧れるってそういうことでしょうか。アブラハムもですね、ノアもですね、みんなそうやって早くお迎えが来ればいいのになんてですね思いながらいたとは私は思えない。天の故郷に憧れるっていうことはどういうことなのか。それは一言でまとめるならば、神様が高められることを追い求めるっていうことです。神様が高められることを追い求める。ちょっと抽象的な言い方をしています。もっと別の言い方をすれば、神様の栄光を表すということ。食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光のためにしなさい。またはイエス様が主の祈りの中で教えられた、皆が崇められますように。これみんな同じことを言ってるんです。天の故郷に憧れる、栄光を表す、皆が崇められる、これみんな同じことですね。神様がそこで素晴らしいことだということが明かしされるように、いや自分自身が神様を素晴らしいお方として崇めることができるように、それがこの天の故郷に憧れるということでしょう。私はこの先ほどビジョンに生きるというふうに言いましたけれども、ビジョンに生きると言われてもですね、一体何が自分のビジョンなのか、聖書の言葉をですね読んでも、そういうふうにビジュアルなものはなかなか見えてこない、よくわからない、何をしたらいいかわからない、そういうふうにビジョンに生きてみたいと思うんだけれども、実際に何をしたらいいかわからないっていうことはたくさんあるだろうと思うんです。でもビジョンに生きるということはどういうことなのか、見えないものを信じて生きるというのはどういうことなのか、その答えがこの16節の天の故郷に憧れるというところにあると思うんです。つまり神様が高められるようにするということ。具体的な実例を見ていきたいと思うんですが、4節に出てきたアベルという一人の人が出てきます。アベルはご存知の方もいらっしゃると思いますが、アダムとエヴァの子供、お兄さんがカイン、弟がアベルですね。お兄さんのカインは畑でいろんな作物を作る、そういう人でした。弟のアベルは羊を飼う人、それぞれが捧げ物を持って神様のところに礼拝に行きます。カインは、お兄さんのカインは自分が作った農作物を捧げる、弟のアベルは自分が飼っている羊の中から子羊を、しかも最上のものを選んだと書いてある。ところが神様はその二人の捧げ物をご覧になって、お兄さんの捧げ物を、農作物を退け、弟のアベルの羊を受け取った。そのことがきっかけで、このお兄さんのカインは大変な嫉妬心に駆られて弟のアベルを殺してしまう。創世記4章に出てくる話ですね。私たちにとって謎になっているのは、どうしてアベルは よくってお兄さんのカインはダメだったのかということです。創世記の4章を見ていてもどうもよくわからないけれども、このヘブ人への手紙の11章4節を見るならば、それがすっきりとわかると思います。それはアベルは神様を高めようとしたということです。アベルが子羊の最上のものを捧げた、羊の中でもそのおじいちゃんのですね、もうすぐこれは死ぬだろうという、そういう羊を捧げたのでもない、どこか足が折れていてですね、そういうふうにちょっと欠陥のあるそういう家畜を捧げたわけでもないんです。彼は子羊の最上のものを捧げた。それはですね、神様が最高のものでないとですね、怒るからとか、へそを曲げるからとかですね、そういうことを思ってたわけじゃないんです。彼はただただ神様を高めたかったんです。つまり、自分が最上のものを捧げることを通して、神様はそういうお方だ、最上のものを受けるにふさわしいお方だということを彼は示したかったんですよ。神様に最高のものを捧げるってそういう意味なんですね。最高のものを捧げる。神様はそれにふさわしいお方です。いや、もっと素晴らしいお方です。そのことを自分の捧げ物を通して表すんです。口で神様は賛美されますように、神様は最高のお方ですというのは簡単ですよ。でも自分の持っているものの中から、自分のその羊を飼うという仕事のライフワークの中から一番良いものを取って捧げる。そうやって具体的に自分の人生の中で犠牲を通して神様の最高、神様を高められることを具体的にやってみる。神様はそのアベルの捧げ物をしっかりと受け取ってくださって、その捧げ物を喜ばれました。神様を高めるっていうのはこういうことですね。もちろん神様を高めるということの中には、私たちが祈りと自分たちの力を結集させて多目的500人ホールというものを捧げる、それも一つでしょう。またはクリストファーさん国際大会を5000人の人々を集めて、本当にそこにたくさんの人たちに福音を伝える、それも一つでしょう。けれども、そういう大きなことをすることだけが神様を高めるということではないんです。カインとアベル、この一度の礼拝の一個の捧げ物を通して神様を、彼らを高めた。私の生活の中で神様を高められることができるんです。何かができるんです。ノアはどうだったでしょうか。ノアは個人伝道の事柄で言えば、ノアはうまくいかなかったんですよ。人々に神様のことを伝えられなかったんです。でもノアは神様の言うことを最後まで守ろう、人々からどんなに言われたって神様のことを守ろう、そのことを通して神様を高めたんです。またアブラハムはどうだったのか。行くところをわからないけれども、出て行こう、神様についていこう、その人生を通して神様を高めたんです。ご存知のように、ノアもアブラハムも人生の中でいろんな失敗をしました。それは全部聖書の中に出てきます。けれども彼らはその信仰のゆえに、神様を高めていきたいというその信仰のゆえに、ここでこのように聖書の中に記されてくる。16節をもう一度ご覧ください。真ん中あたりにこのように書いてある。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。神様は彼らの神と呼ばれることを恥となさらなかった。回りくどい言い方してますが、つまり彼らを喜んだということです。信仰を持って神様のことを高めようとする人たちを神様は喜ばれる。 私のためにそういうことを考えてやってくれて本当にありがとうという言葉が聞こえてくるような感じがしますね。そして事実、神は彼らのために都を用意しておられた。見えないものを求めていった彼らに神様は事実がそこに起こってくるんです。その通りに彼らに都を用意しておられた。信仰で願った通りの事柄を用意しておられた。私たちは目に見えるもの、目に見えないもの、そういうものに囲まれておりますが、見えるものではなく見えないものに心を配っていきたいのです。この現実を生きていく中で、学校があります、仕事があります、家庭があります、いろいろな悩みがある。けれどもそういうものを貫いて、そこに神様のビジョンをつかむ。そこに神様が私の人生にこういうことがあろうしてくださる。いや、私が仮に先に天に召されることがあったとしても、その後にこういうことが起こるんだと。そういうビジョンを私たちは一人一人、御言葉からいただいて、そのことのために自分自身を使っていきたいと思うんです。近代海外宣教の父と言われたウィリアム・ケアリという人物がいますが、インドに宣教師として出て行った人物。この人の有名な言葉の中にこういう言葉があります。神のために大いなることを企てよ。神から大いなることを期待せよ。信仰の世界は、言葉は悪いですけれども、信じた者の勝ちなんです。信じたようになるんです。神様はそのように私たちに約束を与えてくださった。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださることを信じなければならない。神様を求めるならば報いてくださる、その事柄を信じて私たちは生きていこうではありませんか。お祈りをいたします。お優しい天のお父様、あなたの言葉によって私たちは生かされています。私たちは目に見えるいろいろなものに時間を使い、自分の心を使っています。でもその多くがなんと虚しいものでしょうか。主よ、こんな私たちの生活をあなたが作り変え、過去に過ぎ去っていってしまうものではなくて、やがて未来にやってくるそういう見えないものに心を止め、自分を使うことができますように、神様、私たちを顧みてください。あなたの用意されている天の故郷、そこに至るまで私たちがあなたを高め続けることができますように、私たちの生活の中で私にできることを教えてください。私がそれをやり抜くことができますように、力を助けをお与えください。主の御名によってお祈りします。アーメン。